次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
あれ、メッセージが来た。なになに？すなちゃんに会わせたい人がいるので至急お店に。またマスターからだ。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。いらっしゃいませ。
あ、待ってましたよ、すなちゃん。
何ですか急に。会わせたい人がいるって、しかも高井美ちゃんがいる前で。
え、高井美ちゃんがいる前、それが何か。
ほら、先週高井美ちゃんに振られたじゃないですか。僕、結婚は絶対ないって。
そうなの。
いや、目の前で、目の前で見てたでしょうよ。
いやいや、嘘、分かってますよ。そんなすなちゃんを元気づけようと思って、今日はプロのお笑い芸人さんを呼んでるんですよ。
多分ですけど、エルシャラカーリですよね。
なんで分かったの？鋭い。まさかエルシャラって分かるとは。いや、その勘の鋭さがなんで恋愛には活かせないんだろう。
いや、だってマスターの場合、エルシャラカーニかお侍ちゃんの二択でしょうよ。
はいはい、お見えになりましたよ。
いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、記念すべき101回目の今週は、まあ、本当にもある意味常連さんですよね、はい、今年6月以来の、登場です。エルシャラカーニのお二人にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
いやー、もう101回ですもんね。
101回ですか、すごいですね。
おめでたいことなんで、ちょっとおめでとうギャグをやらせていただきます。
出ました。おそらくこの後おめでトマトと言うと思います。では行きましょう。どうぞ。
やりづれ。おめでトマト
思ったとおり。そうね、やりづらい。
ありがとうございます。
言っちゃダメでしょ。
やりきる力がね、
すごい。さすが。
お久しぶりでございますかね。
お久しぶりですよね。確か四郎さんが、実は8月にコロナにかかったっていう。
そうなんですよ、ね、しかも僕やっぱりいろいろやってたんで、うん、すごい人よりも気をつけてた方だと思うんですよ。
にもかかわらず。
そうなんですよ。だからもうどこに潜んでるか今分かんないっていう状況だと思うんですけども、
瀬尾さんはそうなったら当然濃厚接触者ですよね。
それコロナ相談センターに電話して聞いたんですけども、まあ、同居人に限るらしいんです今。で、濃厚接触には当たらないけども、まあでもそんだけ一緒にいるならさすがにということで、はい、もちろん PCR 検査はしまして、はい、で、どうしてもと言われたわけじゃないけど、僕はもう自主的に2週間全部仕事断って。
陰性だったけどちゃんと2週間、はい、自主隔離をして、
自主隔離してました。
相方がかかっちゃったから。
そうなんですよ。あと結構その時仕事あったんですよ、いっぱい。
たまたまあったんですよ。
たまたま
あった時に
病院によって
全部断って、でそれ終わってね、シロが治って戻ってきたらもう仕事がさっぱりもうなくなってて、今日久しぶりのネタができるというか。
今日久しぶりなんですね。
いや、まあ、1、2週間空いてましたから、
ね、そうですね。
シロさん、ちなみにかかった時に症状とか大丈夫だったんですか。
僕はだからよく言われテレビで聞いてるような重症なことは一切なくてですね、はいはい、咳も出なかったんですよ。で、熱だけが上がったり下がったりで、一個風邪と違うなと思ったことはですね、
はいはい、
立ち上がると、うん、ずしんとこの重力がすごいんですよ。もう歩くのがめちゃくちゃしんどいんですよ。で、治ったなって思った瞬間から歩けるようになったんで、うん、菌が抜けた瞬間もすごい分かりました。だからちょっと普通の風邪と違うなって。
倦怠感、重い感じ。
超重いんですよ。
あ、
熱がない瞬間でも重いのはありましたね。
だからというわけでね、いよいよこのコーナーにね、はい、参りたいと思います。
はい、はい、浜松市をビジペディア、巷にはびこるビジネス用語をエルシャラカーニのお二人に独自に解説してもらいます。それを聞いた高井美ちゃんが理解したかどうか、すっきりもやもやさっぱりの3段階で判定してもらいます。 判定によって告知タイムの長さが変わります。今日のお題はデジタル庁です、
うん、これ難しい上に打ち合わせがずさんになってきまして短い文章で数日前に送られてきて、これでお願いしますと。
そんなスタッフやっつけなこと
を。そうそう、ね、直前、ほんで本当に本当にこの収録する直前にあの台本をペラッと見せられてこんな感じでって言われた。
いつまで送って
もらえる。いつまでもっと事前に台本も送られてくるのに、もうすごいなんかねずさんな感じになってきてるんで、余計緊張が
だんだんこうねリソース不足で、じゃあご自身たちで調べられたってことですね。
あ、そうですね、一応調べはしました。
ね、
は
い、さあそんな無茶ぶりの末、はい、果たしてどんなネタになってるんでしょうか。、はい、さあそれでは参りましょう、スタート。
来たよ、
さらかにお願いします。ということでね、頑張っていきましょう。
32.4 度です。
34.6 度です。平熱です。よろしくお願いします。シロさん、32は低すぎると思うわ。間違えた、
36点
6点やろそれは。どうした、しょっぱなから
緊張してますね。
緊張してんのか。
ちょすみません、緊張ほどおまじないやっていいですか。
おまじない、その本番前にやっとかな、お前。
人、
あ、これ
妻、
余計なもんってんの。全然意味変わってまやろそれ。
面白い、
聞いたかんねん。
でもどうか、
面白いかどうか聞くな、お前は。
そうか、
ね、平熱なんで頑張っていきましょう、
頑張っていきましょう。
健康体でございますから ね、
もう今日はね、あのデジタル庁ということで、あの、デジタル庁、うん、そうか、今日はね、デジタル庁デジタル、デジタル庁、今日はね、デジタル庁、
いつまで言われへんねんお前は。
かしな、
ずっと言えてない、デジタル庁ね。
できたばっかりだから言いにくい。
できたばっかりと言いやすさ関係ないやろ。お前は
難しいんですよ、ね、
デジタル庁ね、まずこれの概要を説明しとかなきゃダメですけども、
概要ね、
はい、これデジタル、デジタル庁は言いにくいな、これ
そう、できたばっかりなんだ。
できたばっかりやから言いにくいな、デジタル庁ね。
そう、
これはね、デジタル社会を推進していくための司令塔として発足されるということなんですよ。まず
ちょっと分かりにくいですね。
あ、俺の説明分かりにくかった、
もっと分かりやすく言うと、
分かりやすく、
つまりあの、うん、デジタルな社会を作るため の、うん、
作るための
中村俊介として発足していくってことですね、
うん、あ、司令塔やから。
そうそうそう、
あ、そういうこと、
分かりやすく、
そしてですね、はい、未来志向のデジタルトランスフォーメーションを推進していくということでございます、
うん、あ、そう、分かりにくいですね。
これも分かりにくい、
攻撃型志向のフォーメーションを推進していくということですね、
うんうん、で今後5年で一気に作り上げていこうという目標がありますね、
ワールドカップまでの1年で一気に作り上げていこうということ、
もう完全サッカーの話になってんねん、お前は。俊介出したばっかりに完全サッカーの話や。
あれ本当ですか、
デジタル庁やろ。
いや、そう、勉強してきましたよちゃんと。
お前勉強してんの。
勉強しましたよ。
大丈夫か。
大丈夫ですよ。果たして俺にできるかな。
それを聞いてんねんお前は。
できますよ。
できるかどうかを聞いてんねん。
いやいや、本当に勉強してきて、あ、デジタル庁、でね、言いました、これ取り組みは5つあるんです、うん、
5つ。知ってます。じゃあその5つ説明してくださいよ。
まず1つ目、
1つ目、
はい、これはあの UX だ UI だ何言ってるかよくわからないんで、これ飛ばしまして、2つ目、
2つ目、飛ばしたらあかんやろお前は。1つ目から飛ばしたらあかんやないか。それ
UX ですよ。
そうやそうや、
かる、UI、
それは言えなあかんねんって、お前。
UXです
だから、それはあれでしょ、
なんすか、
全国各自治体のシステムを共通化して迅速化を図っていこう、こういうことでしょ、
なんすか、
聞いとけよお前は。
あ、そう。
なんで長めに喋ったら聞こえてないの。
じゃあ2つ目、
2つ目いこう、
これは、マイナンバーカードの普及、
マイナンバーカードの普及やお前は。
そう、そう、このカードが普及されることによって、
お、どうなるんですか、
ね、免許証や保険証や、
ね、
スタヤカードの一本化が進められる。
スタヤカードはどうやろうな、
間違いなく、
多分入ってこえへんと思うけども、それは。
3つ目、
3つ目ね、
人材の確保と育成。
お、そういうこと。
そうです、
これはね、民間から人材を登用していこうという試みがあるわけですよ。
そうですよね、デジタルに詳しい人とかね、
まあまあまあ、そういう人は民間いっぱいいるでしょうから、
あのコンピューターに詳しい人とか多いですからね、
まあ、コンピューターだけじゃないですけどね、
まあ、例えばあの、運転中なんかに、あの、いつでも常にこうスマホとかを触ってるような、あの有能な人材に対して、
無能な人材やなそれはお前。それ詳しいわけじゃなくて集中力ないだけやから。
じゃあ4つ目、データ戦略。
データ戦略、これは
これは、ベースレジストリの整備、トランスの確保、DFFT の、推進です。
意味分かってないやろお前。
違う、
お前丸覚えしてきてるだけやないかお前。
違った、
それは。
あ、そう、
それは、まあ、個人や法人などの、社会の基本となる、情報、これを整備していこうっていうことですよ。
以上です。
以上じゃない、
え、
5つやねんからもう1個あるやろ。
あ、そうか、で5つ目、5つ目、あの、とにかく新しいことをなんかやっていこうぜ。
お前に説明させようとした俺が悪かった。もういいわ、どうもありがとうございました。
いいな、ありがとうございました。 かなり具体的
元のネタの倍の時間になりましたねこれびっくりした
デジタル庁が言えないのがどこまで本気かどこまでネタか分かんない
ネタか分かんないからいやインディアンズみたいなネタだった
これびっくりする僕はまあいつもぐだるんですけど、うん、今日聖和さんがぐだるっていうこれはびっくりしましたねちょっと
これはだいぶ時間がかかりましたね
やっぱコロナのブランクってでかいですね
そうなんですよコロナのせいなんですよ
違う違う、そうじゃない自分らのせいそれはいやでも本当ね調べたんですけども、はいはい、とにかく言葉が入ってこない
まあそうですねデジタル庁というのは、まあ、日本というのはとにかくいろんなところでデジタル化がね、うんはい、遅れていて、はい、これ企業自体もデジタル化、まあ、すごい変化するの大事なんですけどやっぱり国のベースをもっとデジタルをベースにしたものにしていこうということでこれ言うのは簡単なんですけど、はい、やるのはめちゃめちゃ大変なんですよね、うん、なのでもう新しい省庁を作って、まあ、国全体の国家戦略として取り組んでいこうということでデジタル庁というのが発足してでまさにポイントになっているのは今志郎さんがおっしゃってくれたようなデジタルってデータがないとできないんですよね、うん、でデータって要するに我々国民のデータじゃないですかそのためにはその我々国民がどういう行動をしているかっていうことが、まあ、データで紐づかないといけないんでそのためにはやっぱりその国民にいわゆる ID ですよね番号を振ってちょっとそれが怖いっていう人もいると思うんですけど、うん、一人一人の国民のデータとかをうまく問題のない範囲で使ってでそれを使ってまあ社会全体をもっと便利にまあ、改革していこうっていうことだと思うんですけどそれをまあ横文字でめちゃめちゃ難しく言うとそうなっていくっていう
なんかでも今聞いた感じで言うと本当によく未来、SF 漫画なんかで出てくる管理社会みたいな世界あるじゃないですか、はいはいうん、そういうのになっていくんじゃないかって単純に怖さは素直に感じちゃうんですけども、うん
ね、ただ今までね、はい、もう地方自治体と国でまたシステムが全然違いますとか、うん、やっぱり統一感がなかったんで、うん、もうなんか一緒にやろうとすると何もできないっていう、はいはいはい、だからそれをまさにこうシステムを統一しようっていうことなんですもん ね
そういうところはなんかねすごく良さそうですけども
そうだ思い出してだってエルシャラの2人は確かデジタルから異常に遠いんですよ確かね
そうなんですよ、はいはい、
お二人が感じるこの辺デジタルになったなって何なんですか
でも芸人はだいたい最近多くな最近というか何年か前から多くなってるのはネタをスマホで送るネタ確保が書いて、相方にスマホあるいはパソコンに送るというのがほぼになってきてるんじゃないですかね。
なるほど。
その中我々は、シャーペンで、ルーズリーフに書いてそれをコピーして渡すという手法でやり取りをしておりますのでだいぶ進んでる人はもういっぱいいますよ。
というわけでそんなね、はい、デジタルから一番縁遠い、ねうんうん、エルシャラがやってくれたビジペディアですけど
じゃあ判定いきましょうかね、はい、すっきりもやもやさっぱりということで告知タイム30秒15秒5秒になりますがさあそれでは高見ちゃん判定をお願いします
もやもや
もやもや
もやもやですね
もやもやか
どこでしたっけ
多分このネタというよりも、はい、デジタル庁自体がこのミッション、うん、誰一人残さない、うん、人に優しいデジタル化をって言っているのに、うんまあ、言葉尻もそうですけど、うん、伝わりづらい言葉を選んで推進しようとしてしまっていること自体が、うん、多分そもそも良くないのかな
それは高見ちゃんは今エルシャラのビジペディアの批判じゃなくてデジタル庁そのもののやりたいこと
を発
デジタル庁政府に対してもやもやって言ってるわけですか
結果エルシャラの批判にな
ってるいいネタというかより良いネタが作れたはずなのになんかそこにこう行かなかったのかなって思ったんですよね
二人のせいじゃないってこと
だフォローされた
ありがとうございますいやそれは
でも本当になんかちょっとそうかなと思いましたなんかお聞きしててもあ5つって言ってたんだとかなんかメッセージングとかも全然知らないことがたくさんあったの で、
ね、調べると確かに言ってあるんですがなんかデジタル庁のホームページじゃないけどのところにはそれは書いてなかったり
確かにな
んかすごいふわっとしたことしか書いてなかったんですよ
確かに、まあ、そういう意味ではデジタル庁ねデジタル庁って言葉はニュースで先行してるけど、うん、本当にこれが何をやりたいのかってはっきり我々に伝ってないってことですよね
かなとは思いますよねただ民間の方ですけどなんか最近新しいこうデータ人材というかの方たちをこう積極的に採用されてると思うので、はいはい、そこにすごく期待したいなって個人的には思ってます
そうですねあと、まあはい、あといわゆる事務方のトップになるデジタル官っていう仕事ですけど、まあ、あれは石倉陽子さんっていう、うんまあ、大変有名な経営学のもともとコンサルタントだった方なんですけどすごく立派な方だって言われてるんで、はいまああいう方がねもっとうまく民間に発信できると いいですよね、
はい、まあでもデジタル化がねこう一気に本当なんかデジタルのみになっちゃったら完全にエルシャラさん置いていかれちゃうから。
いやそうです、
ね、ちゃんと分かりやすくやってほしいですよね。
そうなんです、生きていくのが
本当に確かに。そうです、世の中、ね、エルシャラみたいな別に悪い意味じゃなくているわけですもんね、全然今までデジタルに触れてない人が。
いやいやまあそうですよ、
はい、だってほら、はい、誰一人取り残さないって言ってる。
そうですよ、全然ミッションには、ね、ほど遠い。
今すごい取り残されそうです
誰一人は無理、絶対僕はあの自信ありますね取り残されるのが絶対無理だと思いますね
自慢気に
最後の一人になってみせます
、
はい、はい、というわけで、
はい、
じゃあ一応あの15秒、
はい、
告知タイムありましたので、はい、それでは、はい、エルシャラカーニのお二人告知タイムお願いします。
はい、はい、お願いします。まあ、ライブをねよく出てますけども、あの場所とかもねあのちょっと分かりにくいところでよくやってますよね。あの場所説明すると新宿東南口を出まして、歩いて1分ぐらいのところで地下を降りたところにあるありまして、新宿カリガリマキオカリというところ。
終了。
カレー屋の宣伝やないかい。
どっからか間違えた。
はい、はい、というわけで以上浜松町ビジペディアエルシャラカーニの清和太一さん、山本志郎さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
さっきのお話でデジタル庁がどういうものなのかは理解できたんですけど、マスター的にはデジタル庁に必要なことって何だと思いますか？
そうだね、いや僕的には見習うべきはキャプテンの谷口なんじゃないかと思うんだよね。
キャプテンの谷口ですか。
いや懐かしいですね。マスターせっかくだからあれ聞きたいですよ。
はいはい、あれどこかな、あの CD はこの辺にあった。あったあったあった、これこれ、アニメキャプテンのオープニングテーマ、つくもハーモニーで君は何かができる。キャプテンはですね、原作が千葉明夫さん、1972年から1979年まで月刊少年ジャンプで連載されていまして、テレビアニメは1980年4月から、日本テレビ系で放送されて、うん、まあ、我々の世代ね40代後半なんかにとっても本当に人気のあったアニメなわけですけど、うん、まあ、これあらすじはですね、まあ、キャプテンですね、住谷二中という中学に、まあ、順番に、まあ、歴代4人ぐらいのキャプテンそれぞれの主人公にした物語なんですが、特にその1人目のキャプテンが谷口貴男といって、野球の名門の青葉学院から住谷二中に転校してきて、で、まあ、住谷二中は弱小野球部なんですけど、やっぱりその名門校出身だったということで谷口が名選手だろうって期待されちゃうんですよね、
はいはいはい、
でも実は本当は名門校で2軍で補欠だったんですよね。だけど、まあ、期待されちゃって結果的に、キャプテンになって、うん、そしてその弱小だった住谷二中を、まあ、強くしていくという話で、まあ、何よりいわゆる魔球とかね、とてつもないスーパースターみたいなの出てこないんですよ。本当に普通の現実にありそうな、まあ、中学の野球部の物語ということで、まあ、その辺もね、すごく評価されたところなんじゃないかなと思ってます。
はい、でこの漫画がデジタル庁とどう結びつくんですか？
はい、これねどういうことかというと、これポイントはこのキャプテンの谷口が参考にすべきってとこなんですけど、繰り返しですけど谷口は期待されて住谷二中に入ったんだけど本当は野球上手くないんですよ、うん、でそこで谷口はでも頑張んなきゃと思って何したかっていうと、キャプテンになったんで ものすごいねしごきのような特訓をやったんですよね。で具体的には剣道部から防具を借りてきてそれをつけさせて、ものすごい至近距離での守備練習、うん、まあ、そういうむちゃくちゃな練習をある意味やらせて、でもそのくらい過激なことをやらないと勝てないと思ってたんですね。そしてただそれに対して当時のチームはみんな弱かったんで他のチームメイトは反発するわけですよ。で谷口の家に抗議に行くんですけど、そこで実は谷口が近所の神社で一人で、まあ、お父さんとなんですけど練習をしてるっていうんですね。で実はそこをこっそり見に行ってたら、谷口はそれだけの猛特訓をした後でさらに自分だけそのしごきのような練習をさらに一人で黙々とやってるんですよ。なのでそれを見て他の選手たちが、あ、キャプテンがこれだけやってんのに我々があの程度で値を上げてたらダメだって言って反省して、結果的に全員がそこで心を入れ替えて住谷二中のチーム全体がモチベーションですね、やる気を持つようになって、でだんだんチームが変わっていくっていうストーリーがあるんですね。でこれは僕は結構ポイントだと思っていて、ポイントはこの デジタル庁というのも、うん、これから日本政府全体、日本の国全体のデジタル化を進めていきたいんだけど、ポイントはデジタル庁だけじゃなくて、デジタルが変わるときって、デジタルで変化するときっていうのはみんなが変わんなきゃしょうがないっていうことだと思うんですね。世の中っていろんなものが絡み合ってるじゃないですか。これだから会社を変えたいっていうときも、なんか優秀なそのデジタル人材一人連れてきたら変わるかっていうと変わらないでしょ、うん、なぜかというと他の仕組みっていうのが昔のままだから、だから全体を少しずつ変えていく必要があって、うん、でそれがなかなか会社もできないんで変化しないですね。でこれ国も同じだと思うんですよ。そう考えるとデジタル庁っていうのはキャプテンでいう谷口みたいなもんで、うん、でもそこだけ変わってもしょうがないんですよ。谷口だけいくら頑張ってもしょうがなくて、やっぱり野球がチームなように、国っていうのも一個のチームで絡み合って動いてるわけですから、だからデジタル庁が変わるだけじゃなくて、それによって例えば経済の仕組み全体が変わるとか、我々の働き方がもっとまあ楽に楽しくなるような仕組みを入れるとか、そういう全体を変えていく、うん、そのきっかけがデジタル庁っていうふうに考えないといけないんじゃないかなと。
なるほどなるほど。エースで4番がデジタル庁じゃないってことですよね、
はい、その通りです。だからもしかしたら、デジタル庁に期待されるのは谷口みたいな仕事で、最初はヘナチョコでもいいから、大事なのはものすごいすごい優秀な人材を揃えて自分たちだけ突っ走ることじゃなくて、いろんな省庁とかいろんな政府の関係者を巻き込んで日本全体をいい方向に進めていく、まあ、そういうことが大事なんじゃないかなっていう、まあ、デジタルはそのきっかけに過ぎないっていうことですよね。
今日デジタルの話を聞いてて思ったんですけど、恋愛とか結婚もデジタルの力でなんとかならないんですかね。
なくもないと思いますよ。私の友達もデートアプリで恋人作ったって言ってますし。
デートアプリか、
すなちゃん、それがいけない。アメリカでは恋愛やデートのアプリ市場はなんと2000億円。それにマッチングも今や人工知能を使ってるから、性格が合う確率が以前とは比べ物にならないらしいですよ。
でも僕は現実世界で相手を見つけたいんだよな。
私たち世代はそれほど抵抗ないんですけど、40代以降になるとこんな風に抵抗がある人が多いんですよね。
今や福利厚生として恋愛ナビのアプリがある会社もあるみたいですよ。それに人工知能のサポートあるなしでデートにこぎつけるまでの可能性がなんと4倍も違うというデータもあるんです。
考えておきますよ。じゃあ今日この辺で。
ありがとうございました。それにしてもマスター、妙にデートアプリ詳しいですね。
もう、いやだってほら、実は再婚のきっかけがデートアプリだったからね。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、日本のデジタル化を考える。出演は常連さんエルシャラカーニ、清和太一、山本志郎、見習い定員田ヶ原恵美、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。